78.0. こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠はですね、おなじみのこの方に来ていただきました。ももと編集部から井上千鶴さんです。こんにちは。
こんにちは。
もうさ、千鶴さん、あの熱気がね、伝わってきた。
うざかったよね今回私取材してる間ずっとフェイスブックでもいとまんいとまんいとまんって言い続けてきました。
いやいやいや、もう本当にね、はい、糸満が暑い地域なんだなっていうのは、は
い、うざいぐらい暑いです
伝わってまいりましたけれども、はい、ももとの最新号31号ですよ、はい、すごい31号です。
31号になっちゃった、
まるっと糸満なんですけれども、
まるっと糸満ですよ。
もう表紙がね、これ糸満ハーレーの部分ですかね、ですね、
はい、
糸満交番ギラ地区運動。
そう、交番ギラ地区運動。
何どういう意味なんですか。
ね、大量交番ギラって大量っていう意味なんですよ、
うんうん、
で、大量してくるぞみたいな意味で、これ地区運動でね、地区運動って言っちゃうと突く殴るってなっちゃうので、
はいはい、地区運動、地区運動
がしてくるぞみたいな。
へえ、じゃあ漁師さんが、はい、まあ、漁に出るときにこういう風にして行っていくみたいな感じなのかしら。
そんなイメージですね。
うん、糸満って感じのサブタイトルですよ。
そうそうそう。交番ギラっていう交番がですね、うん、首里や那覇でいうところの長番、
長番、
はい、米とか麦とか豆とか測る、お酒も測るマスですね。
へ
え、それが糸満なまりだと、うんうん、その交番っていう言葉になるんですね、うんうん、で、あのギラっていうのはそのすり切り一杯ぐらい、
切るっていうような感じかな、
うんうんうん、で、なんでマスにぴったり一杯ぐらいが大量なのかっていうと、うんうん、昔の漁船はご存知の通りにサバニでしたので、サバニって喫水船の関係で、その船にいっぱい山盛りには物を積めないんですね、うん、なので、あのちょうどマス、船をマスに見立てるとすり切り一杯ぐらいの程よい一杯ぶりがもうマックス積載量、
はい、
なので、交番ギラっていうと、そのマスに並々とこう酒なり米なりが入ってるような様子、
うん、
すり切り一杯ぐらい入ってるような様子っていうのをこう転じて転じて、それが大量っていう意味になりました。
なるほどね、はい、まさに、まあ、海中の町糸満っていう感じの言葉ですね。
そうなのでございます。
がもう表紙にバーンと最初から出ているわけなんですけれども、はいはい、本当に丸ごと全部糸満で、はい、まあ、最初はね糸満ハーレーのお話から始まって、
はいはいはい、
今でもね、
うん、
もう漁師の技を
そうなの、
とくと見てくださいというようなお祭りですよね。
はい、はい、そうですね。
取材して面白かったんじゃないですか。
すっごく面白かったですよ。もうなんか多分これ今回のこの一冊では収まりきれない、いろんな、もうこれも入れたかった、あれも入れたかったっていうことがすごくあって、うん、2、3号作れるんじゃないかなっていうぐらい
糸満の方、はい、あなたたちの熱意が次につながりそう、
はいはい、またやりたいなと思ってます
ね。あの各地に、はい、あのこのハーリー行事っていうのはありますけれども、うんうんうん、はい、やっぱりねそれぞれ
ね、
あの特徴があって、はい、その思いがありますけれども、はい、まあ、糸満はね、うん、一つ象徴的な、はい、那覇とはまた違う側面を持ったハーリーかな。
そうですね、
そこをねぜひまたこっちご覧いただきたいなと思います、はい、そしてもう一つ糸満というと、はい、やっぱりその、まあ、祈りっていうところで、うんうん、グラフで見る糸満の沖縄線というところがあって、
はいはいはい、
これ私は、うん、あのこれちょっと気になった。
ありがとう。なんか沖縄線を、まあ、沖縄線終焉の地と言われている糸満で、うんうん、どういうふうにあのどんな記事を作ろうかなっていうのを考えた時に、うん、ちょっとなんか証言集みたいなのって今までにもたくさんいろんな本が出てるので、うん、わざわざいいかなと思って、で実は糸満の地元目線で見た沖縄線ってあんまり語られてこなかったっていうか、糸満市史ではすごく分厚いものがあって、すごくあの調査内容が非常に充実しているものがあるんですけど、ただまあそれ一般の人がペラペラ気軽にめくってみるっていう感じではないので、
そうですね、ちょっとねコツがいりますよね。
まあね、ちょっとね、なのであのちょっとキャッチーになんかその戦争の全体像というか、糸満における戦闘の様子とか、うん、その市民がどうしてたかっていう話を中心にいろんな形のグラフでまとめています。
そうですね、はい、こういう形で、まあ、データっていうことになると思うんですけど、あると、はい、あの取っかかりとして、あ、はい、なるほどこの辺はこういうふうに理解すればいいのねっていうのはあるかなって思いました。
そうなんですよ。なんかその、うん、あざごとの死亡率がちょっと異なっている理由とかもちょっと解説を入れてるんですけど、うん、そういう目で見るとまた一つ一つの証言に私たちが向き合う時の、うん、なんか自分たちのなんていうか基礎知識みたいな形で、うんうんうん、さらにもっとなんか立体的にこの理解が進むかなっていうふうに思ってます。
そうですね、
はい、
あの沖縄戦、うん、いろんな証言とか、はい、まあ、情報が未だにいっぱい出てくるし、はいはい、あるわけなんだけれど、うん、当事者にとっては時間軸でね、うん、多分現在進行形で進んでるんだけど、あの私たちみたいに、うん、まあうん、話を聞く側にしてみると、うん、分かんないところがいっぱいあるんですよね、
う
ん
う
ん、
あるあるある。
でそこを埋めてくれるデータかなと思います ね、
そ う、
ですね。
そういうふうに使ってもらえたらなと思います、
はい、そしてあやっぱり糸満だなっていうふうに思ったんですが、うん、いろんな切り口で糸満を見てみようという、はいはいはい、糸満のあれこれというのがあるんですけれども、はいはい、その中の文中編っていうのは、
うん、もうこれねめちゃくちゃ面白かったんですよ取材。
いやこれね、うん、多分糸満じゃなくても、うん、抱えてる問題とかね悩みとか同じだったりするんじゃないかなって思うんですよ ね、
そうなんですよね。今回は宇那市文中の方にあの協力していただいて、うん、ここは文中行事のマニュアル化を今進めているところで、うん、もう9割方できてるんですけど、
素晴らしいです ね、 ね。
でなんかその今時の法制度とその慣習との隙間で、うんうん、本当に隙間というかエアポケットみたいな状態になっていて、うんうん、例えば墓地の相続をどうするんだとか、うん、ムトヤがこうもうちょっともう途絶えてしまっていなくなっちゃったらどうしようとか、うんうんうん、いろんな問題皆さん抱えてるんですけど、うん、そんな中でその一般社団法人化する文中っていうのも結構現れていて、久米の方でも結構那覇のね、はいはい、久米でも結構いるっていうのは聞いたんですけど、
でもそうでもしないと共有財産ってことでしょ、
うん、そう一族のね。でしかも文中の範囲が首里の感覚で捉えるととんでもないから、うん、4文中で一つの墓を共有とかね、
うん、
ちょっとなんかあの違うんですよベースになっているものが。でそうなるとさらにややこしい話になっていくので、う
ん、関わる人が多いってことでしょ。
そうなんていうか、そうなんですよ。だから生きてる人だけで、このね宇那市文中も生きてる人だけで700人かなって言ってて、
うちそんなにいないし。
そうなんです。ウィグムチバルバラっていうお墓で4つの文中がいるんですけど、それで全体では約3000人と言われていて、その中の750人がこの宇那市文中の皆さんと。
すごい ね、人のつながりを感じる話だよ。
そうなので、まあだからそういう現代生活とこの昔からの伝統的なものを守りたいっていうところと、うんうん、このだから文中祭祀の核となる部分は受け継いでいくように、うんうん、でもアレンジして少しその楽な形で現代人が受け継いでいけるようになる部分はちょっとアレンジしていいんじゃないのっていうような、うん、あのそんなような話がちょいちょい出てます。
その辺はあれなんですね、柔軟にものを考えながら、
はいはいはいはい、
あの受け継いでもらうためにどうしたらいいかってことですね、
うん、そうですね大事なものを脈々とこの受け継がれてきた大切なものをどういうふうに未来に伝えるかっていうのを、うん、あのすごく考えてらっしゃいます。
これはね多分、うん、あの同じような感じの困ったとか ねどうしようってあると思うんですよね。
沖縄中にあるんだろうなと思いました。
いい参考になるんじゃないかなと
だといいですね、
うん、思います、はい、こういうふうに取り組んでらっしゃるところがあると、うん、だからそれが合ってる間違ってるじゃなくて、じゃあ自分の身の丈で考えた時にはそうそうそう、
じゃあどうしようかなっていうね、ここを参考にとかね、
うん、かなと思います、
はいはい、
なるほどね。伝統というのも柔軟に時代に合わせて、
うんうん、そう
何らかの変化っていうのかしら、
うん、変化しながら続いていくのが伝承伝統だと思うんですよね、うん、
なるほどね。ちょっとこう考えさせられますね。
そうしないとねやっぱ続かないよね、
うん、ですね、はい、で、あとは琉球見聞録なんですけれど、あの私もこれからねあの詳しく読んでいきたいなと思うところなんですが、うん、はいはい、やっぱり糸満と聞くとですね、うん、やっぱりその糸満でその漁師のね、
はいはいはいはい、
昔ね、
はいはいはい、
あのところに弟子入りっていうんですかね、
はいはいはいはい、
まあ、糸満売りとか言われることもありますけれども、
はい、一
万売りますね、すごいね、
うん、
遠い遠い昔の話で
教科書に出てくるような
思ったわけ。
違うんだよね、つい 実際にその 一万位というのが制度そのもの制度としてなくなったのは戦後で、うん、まあ、八重山では1954年のあるなんというか雇い組がその糸満、うん、いわゆる糸満売りされた子どもたちが集団脱走して、はい、もう俺ら児童福祉法とその労働基準法違反の状態で俺らこき使われてますと、うん、助けてくださいって言って警察に駆け込んだっていう事件があって、うん、もうそれ以来なくなってるんですけど、はい、結構その戦後の混乱の中でもまだ少し続いていたんですね、うん、法律的には1947年にもうダメよっていう人身売買ですよそれはっていう風に変わって、うんうん、違法行為になっちゃったんですけど、その後もまあ若干続いてはいた。
で、ね、やっぱり糸満売りっていう風に聞くと、はい、そういうね暗い側面っていうのかな、ね、うん、部分ばっかりだったんだけども、
そうなんですよ、そのイメージばっかり強調されてるので、はい、そこばっかりでもないんじゃないのということなんですけど、うん、実際にこの糸満売りされたっていう92歳のおじいさんに話を聞いてきたんですけども、うん、まあ、今だから言えることっていうのはあるとは思うんですけど、はい、今となっては自分は糸満売りされてよかったっていうこのおじいさんがおっしゃったんですね、うん、だってこんな難儀大変だったのにって思ったら、
そうそうそう、
でもその後も結局なんかその自分が自由の身となった後兵隊に行くんですけど、うん、兵隊に行ってからもこの海の技が自分を助けてくれて、うんうん、その後の戦後の暮らしもずっと自分が子供の時から叩き込まれた海の技でずっと暮らしてきたと、うんうん、でこれはその糸満売りされなければこの技術は自分はなかったので、うん、まあ、今となっては結果的には糸満売りされた当時は親孝行もできたし、うん、もう自分は学もない人間だけどもね、まあ、結果的には良かったと思ってるっていうことをおっしゃってて、なんかすごいね重みのある言葉だなっていうのは ねすごく私もジーンとしました。それは
これはもうなんていうのかな、こう通り一遍の言葉ではちょっと私も表現できないんですけれども、うんうん、でも結局、はい、まあ、いい親方のところに ね多分
そうね、その当たり外れはあったみたいですね、やっぱりね、
だったら、
はい、
この子がね、はい、多分その年期暴行が明けて、はいはいはい、その後自立できる技っていうのを仕込まれるっていう形になってたんでしょうね、
はいはいはいはい、そうですね、
うん、
はい、
そっか、だからこういろんな側面があるんだなっていうのはちょっとねこれで感じました。
そうですね、だったら嬉しいな、うん、はい、
そして、うん、結構近い話だったんだっていうことが、
そうよ、だから90歳のおじいさんだからね、うん、ちょっと前の話よね、ですよ感覚で言うと、
ね、何人か紹介されてますけど、うん、はいはいはい、皆さん格尺として
かっこいいでしょ、
かっこいい
そうなんですよ、すごい、あ、やっぱり体も鍛えてるし、うん、すごい素敵でした。
なんかね芯がビシッと通ったっていう感じがね、そうそうそうそう、しますよね、はいはい、そして、まあ、今の糸満もね楽しんでいただきましょうというのが、
はい
はいはい、1万2セーターズ、
はい、はいはいはい、そうです、
これがちょっとね、はい、ぜひ週末にでも、
はい、
手に取って行ってもらいたいなと、
はい、糸満の若い子たちがやっている糸満365っていう NPO があって、うんうん、でその彼らに今の糸満で頑張ってる若い世代の取材に行ってもらいました。
はい、でこれがねもちろん飲食店をやってるところもあれば、
はい、
工芸で頑張ってるという方もいれば、
はいはいはい、
芸能で身を立ててるぞという方もいらっしゃる、もう本当に様々ですけれども、
様々です、
今の力ってことですよね、
うん、そうですね、本当に、
いやこれはねやる気が出てくる、こっちも、そうそうそう、また、ね、それぞれの土地で頑張ろうっていう気持ちになるんじゃないかな、はい、
そうなってくれたらいいですね、
うん、まあ、でも今回ね第2弾第3弾もできるぐらい糸満ネタいっぱいあるよ、
そうそう、
あったよって言ったけど、やってて楽しそうでした。
あ、本当、うん、だったらいいんだけど毎日毎日糸満糸満って言っててうざくないかなって、い
や
い
や今日も地図さん糸満か頑張ってんな糸満みたいな
そうなんですよね、すごくなんか私もこれを機会に何というか糸満のことをすごくいろいろ知ることができて非常に面白かったです、うん、うちのこの桃人という本の版元が糸満西崎にありまして、うん、でだからすぐそこにある物事なんだけど、うんうん、そうなんですよ、知ってるようであんまりちゃんと知らなかったっていうことがたくさんありましたね、
うん、そうです、それで地図さんが、
はい、
ね、その第2弾第3弾っていうお話が、うん、はい、まあね、できるんじゃないかななんていうふうに思うよって話でしたが、
はい、
今回ねクローズアップされている糸満というのはどちらかというと海の側面ですよね、はいはい、
そうですね。もうサバニをはじめもうアジャ糸満の、 あの海の、うん、いわゆる皆さんイメージするところの海人中の町糸満っていうところですね、うんうん、だけど糸満市って合併してからすごく広くご存知のように広くってですね、うん、実際全人口における漁業者の割合って言うほど高くないんですよね。ほとんど多くは兼業農家、
はいはいはい、
であの農業の町であり商業の町でありっていう側面もあるので、うん、なんかこの今回海推しというかね、うんうん、その伝統的な海んちの町っていうのをあのプッシュしてますけども、そうじゃない面っていうのもいろいろあるので、うん、そういったこともまた紹介できればいいなと思ってます、
はい、期待したいと思います。ももと最新号31号はですね糸満、
はい、
難しいな、コーバンギラ竹雲洞、
はい、
ですって、
はい
はい、販売されていますので、はい、どうぞ皆さんお近くの書店、
はい、
あとコンビニエンススト
ア、コンビニも売ってます、
はい、
県外の方はインターネットでもお求めいただけます
ということですので、はい、お買い求めいただきたいと思います、
はい、
さあそしてですね、まあ、31号が出たということは、
はいはいはい、
もう次の準備が始まっておろうかと思うのでございますが、
ぼちぼちですわ、
はい、次号、
はい、
特集一冊丸ごと沖縄そば、
はい、
なんだけれども、うん、あっちが美味しいようだけじゃないでしょ
多分ね。そば屋さんの情報だけではなくってちょっといろいろなんか掘り下げたいなと思ってます
なんだろう、でも意外と知ってて知らない沖縄そばかもな。
あー、それはあるかも。
だっていつ頃から食べられるようになってるのとか言われたらな。
そうそうそうそうなんですよ、
うん、っていう感じだし。
そうなんですよ、そうなんです。
でほら沖縄そばの大体定番ってあるでしょ、
うんうんうんうん、
みんなそうなのとか。
いや、
うん、なんかきっとあるでしょ、
う
ん、
あるか、あると思う。
その辺とかね、はい、なんか多分普通と思ってるのがきっと普通じゃないと思うんだな。
そう、それはあるでしょうね、うん、多分ね。今普通と思われてることが、うん、いつからの普通なのかっていう話とかね、
多分、
う
ん、その辺をちょっと期待しつつ、
はい、
きっと美味しいところも教えてくれるんだろうな、
はい、
とかね、
それも入れていきたいですね
、はい、
大変よ、もう今度は太って帰ってくるよ、また
糸満行ってまた痩せてきたらいい
し違うよ、糸満は行ったら行ったでね、なんかすごいんですよ、あちこちでいろんな美味しいものが出てくるので
餌付けされてます
ね、されてるのかな私
そんな井上千鶴さんですけれども、
はいはい、
次号も期待しております、はい、32号沖縄そばは10月16日予定、はいね、ということでございます、はい、
17日が沖縄そばの日だったよね確か。
なるほどね、
はい、
それに
もちょっと絡んだりなんかして、
はい、感慨深く17日を迎えてね、
はい、
みんな、
はいはい、
ということで、はい、桃田編集部から井上千鶴さんでした、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。78.0 FM Naha Your radio station